お元気でしょうか。さだれいこです。さだれいこの一人じゃないよの時間でございます。さあ本日は12月の24日ということでクリスマスイブになっています。だから何なんだって言われたらもうそれで終わりなんですけれども、でもイブにメリークリスマスってはイブには言わんなと思いながら、25日にメリークリスマスってまあ、要するにラジオの上では話をするんですけれども、24日にあんまりメリークリスマスという話をしたことがないなと思いながらの、今日の放送でございます。さだれいこの一人じゃないよ。12月24日今の時間皆さんどうお過ごしでしょうか。まあ日曜日の夜の10時ですから、もうそろそろね、明日もまあ明日クリスマスだけれどもっていうね、何か盛り上がりがあればいいんですけれども、私は一人で盛り上がろうと思っております。はい、別にチキンとかそんな用意しないですけれども、でもケンタを用意したりですね、まあ明日ですよ、今日はもう別にいいんですけど、明日ちょっと用意しようかなとかなんかちょっと思っております。というわけで、今週も最後までお付き合いください。さあ今週の1曲目なんですけれども、さだまさしさんの曲をお送りいたします。サブタイトルに花一門目という曲が、なんですけれども、もうそろそろね帰省する方もおられるでしょう。まあいろんな方々が分散して帰れとかっていう話はありますけれどもね、なんか大変だなと思いますよ。本日は12月24日ですけれども、もうそろそろね、もうチケットは1年前に取ってる人もいらっしゃるかも分かりません。ひょっとするとふるさとでこの番組をどっかで、ね、聞いてらっしゃる方もおられるかも分かりません。さだまさしさん、道。
父の手に背伸びして歩いた道、叱られて泣きながら走ったあの道、留守番に耐えかねて母を待った道、土産持つ祖母の胸に飛び込んだあの道、今さらに懐かしいあの頃を、今遠い街で一人思う、まだ天使だった私を、道は覚えているかしら。ふるさと離れて花一門、ふるさと恋し花
さだまさしさんで花一門目のサブタイトル道でした。
ゆうて今回、
さあゆうて今回の時間でございます。ですね、まずはこちらですかね。神奈川のタオボーさん、定期的に行く病院でコロナワクチンの接種が日曜日の午前中に一括して行われました。したがって混雑していました。そうですね、だいたい一括ですよね。何曜日の何時からみたいなね、ありますけど、まあでも今もうコロナワクチンはもういいという言い方はしてはいけませんけれども、まあね、今インフルエンザですから。そして病院の玄関で靴を脱いでスリッパに履き替えることとなっていました。個人の病院はやっぱり未だにスリッパってのありますね。私はこの時靴の中に自分の名刺を入れて下駄箱へ入れました。それから座って順番を待っていると、やはり、俺の靴がないと言って受付の人に申し出る人がいました。なるほど、人が集まるところで靴を脱ぐとよくあることです。いや、そんなこうなのかな。過去にはおじが、よか靴で出かけたらボロ靴で帰ってきたことがあったので、おばは洗濯バサミでつまんで下駄箱に入れるようにおじに言ってたことを思い出しました。靴を脱ぐときには気をつけましょう。最近でも靴脱ぐ居酒屋は下駄箱があるのでそこに入れるし、なんならあれですよね、銭湯のあのなんかあの鍵みたいなやつをカシャってあげると鍵がかかるという下駄箱も、まあ、居酒屋さんはありますし、だからやっぱ病院ですかね。あとは、旅館でも旅館も最近はもう、ないですけどね。まあ、昔はよく、下駄とかね、あのもう本当大昔、靴ではなくて下駄の時にね、新しい入る、まあ、銭湯ですね、銭湯の場合は自分の靴を入れるっていうのがなんかその頃なかったみたいで、だから銭湯 の帰りがけに綺麗になってるから新しい下駄を履いて帰るっていう人が結構いたみたいですよ。はい、だから、自分の下駄はちゃんとしとくようにと、はい、建具屋の加藤さんが言っておられましたけど、でも今もう私の靴なんかもうほぼほぼ誰も履いていかない靴ですし、足が小さいので無理ですね。はい、ですから、まあ、名刺を置いとくというのも、まあ、いいことでしょう。まあ、また下駄箱を、まあ、基本的には今靴を脱ぎっぱなしにして上がるっていうのはあんまりないような気はするけどね。でも定期的に行く病院なので、神奈川のターボーさんはそうやってね、自分の靴の中に名刺を入れて下駄箱へ入れる。ああ、そう、下駄箱に入れるんだ。で、入れて他の靴を履いていく人もいるんだね、中にはね。あ、そうなのか。そんな勇気は私にはないな。なんかいい靴とか思っても自分の靴が一番好きという感じです。さて、日光のうさりんさんからいただいております。れいこさん、こんにちは。あ、こんばんは。県民の日ってれいこさん馴染みがありますか？先日平日のスケートリンクに水戸ナンバーの車があり、小学生が滑っていました。平日になぜと思ったら、茨城県民の日で、ほう、学校が休みだったと後で知りました。栃木県民の日は休みではありませんが、観光施設が無料だったり割引特典があります。埼玉県民の日はテーマパークに埼玉の人が多いとか、地域性があって面白いです。そして関東で唯一県民の日がないのは神奈川だそう。へー。ですが横浜市民の日はありお休みのようです。ほう。ふるさと静岡は県民の人は別に富士山の日として2月23日が制定されており、天皇誕生日の祝日となる前は休日扱いだったそうです。富士山の日、長崎はね、県民の日じゃなくて県民祈りの日というのがあって、8月の9日ですね。はい、原爆の落ちた日ですね。その日に親、まあ基本的には夏休みですから、まあ戦争、まあ、平和学習の日として登校日になりますね、基本的には。 はい、なぜ投稿するのかというその意味とか、戦争の、まあ、戦争の話というよりも、まあ、平和学習ですかね、そのお話をしたりして、基本的には、まあ、夏休みの最中に県民祈りの日というのが、だからね、あんまり県民の日というイメージがあんまりないですね。祈りの日というイメージはすごくあるんだけど、県民祈りの日というそういう日なんですね。だから県民の日というのはむしろ千葉県が6月の2日じゃなかったかな、6月の2日になると、なんだっけ、東京ディズニーランドとかそういったのがですね、確か、まあ、今は違うかもしれないけど、千葉県民だけは無料になってたんですよ。今どうだかわからない。だから6月の2日、その千葉県民の日に、その東京ディズニーランドに、千葉にあるんだけど東京ディズニーランドなんですけど、千葉県民の日でみんなね、その日だけは混むから行かないっていう人もいましたし、いやただだから行こうやっていう人、まあ休みになるからね、千葉県民は、だから行こうやっていう人もいましたし、そうそう、それが今どうなんだろう。千葉県民の日は、東京ディズニーランドも無料になるのかしら、わかんないですね。まあひょっとすると浦安市民の日だけに今なってるかもしれない。浦安にあるからね、はい、東京ディズニーランドは。だから今千葉県民休みですけれど、東京ディズニーランドが休み、無料になるかどうかはちょっと今ちょっと調べてないとわからないですけど、そうか、まあ馴染みではないな、県民の日は。あんまり特別だから千葉県民の日で休みですよって言われても、仕事がやっぱあったから基本は、でしかも仕事場が東京都だから、あまり東京の人はもうピンとこないっていうのがあったりして、東京都民の日はあるんでしょうね、おそらくね。だからまあ茨城県、まあだから県民の日は基本的には休みなんでしょう。埼玉県民の日はテーマパークに埼玉の人が多いとか、まあだからみんなそうだと思いますよ。だから千葉県民の日もお休みなのでテーマパークにみんな行ったりですね。おそらく埼玉県民は足利て、なんかフラワーパークとかなんか無料になりそうだよね。そこには行きたいなって思うんですけれどもね。栃木県民はどこに行くんだろう。栃木県は何テーマパーク、栃木のテーマパークはなんだろうね。わからないな、ちょっとわからないけれど、まあ栃木もね、いろんなテーマパークがあるから、基本的にはいろんなところに行かれるんじゃないかなと思いますけど、でもね、まあそういう意味ではそうか、あんまり県民の日って意識したことがないけれども、まあ、富士山の日はいいね、あっていいと思うよ。私はやっぱり車のナンバーかな、富士山、いや富士山だったか、なんか車のなんかナンバーがあるのかっこいいなと思ったりもしましたけれども、さて今週の言うて、今回は日光のうさりんさん、あなたに栃木放送の特製ボールペンをお送りいたしますね。以上、言うて今回のコーナーでした。お待たせいたしました、ごじょっぺ川柳のお時間です。よろしくお願いいたします。ということで12月のお題は観光漢字昭和になっております。まあ漢字もね、一文字が決まりましたけど、でもまあやっぱそうなんだろうなと思ったり、あとはなんかこうやっぱ戦戦うっていうなんか感じもありだなと思ったりですね、いろいろありましたですけれども、あなたの感じは何だったんですかね。そして昭和になっております。そしてもう来年1月のお題、もうあと12月1週しかないので、1月のお題をメインにどんどんお送りください。よろしくお願いいたします。まあ忙しいのでね、それどころじゃないかもしれないけど、でもお休みに入ったらちょっとじっくり考えてください。1月のお題は今年初のことですね。そして風、そして電話になっておりますので、どんどんお送りください。よろしくお願いいたします。まずはこの方はラジオネームせいさんからいただいております。お題は漢字、はい、いらっしゃい。血の証、命をつなぐ我が名字。お題をいただき考えたところ、一番身近な漢字がやっぱり名前、特に名字でした。ほう、名字は私や両親や兄弟の命と、長く続いてきたご先祖様たちの命と、これから未来に続く命をつなぐ血の証。 なんか重いな、血の証。そうか、生まれた時に初めて、手のひらに棚心にねもらう漢字、そして一生涯で一番書くことがある漢字が名字かなという気がします。もちろんご結婚されて名字が変わる方もいらっしゃると思いますが、それでも大切なものではないかなと思ったり、考え方は人それぞれですが、私にとって特別な漢字が名字だったりします。名字ね、私は名字は重いな。さだっていうのはなかなかないんですよ。さたさんはいるん、たがね、あの濁点がない方は結構多いんですけど、さだっていうのはねあんまりおられないので、さだっていうとなんかさだまさしさんの関係の方ですかって聞かれることがすごく多くて、もうずっとこうさだで、もういつなんか若い時はね、あいつかこの定から逃れられると思ってたけど、逃れられなかったね。定の血は重いよ本当にね。まあ確かに名字をね、あの書く時に名字はそれぞれあの意味があるというね、そういうこともありましたね。定っていうぐらいですから、きっとご先祖様はあのいわゆる農業をねやってらっしゃったんだろうなとかですね、そういうような思いがありますよ。でもなんかいろいろ聞くと、先祖は後醍醐天皇のなんかお付きの人だったら嘘つけって誰とか思うんですけど、なんかそんなの聞いたりですね、あと源氏だったとかね、平家ではなく源氏だったよとかね、誰そんなこと言ってんのと思うんだけど、そういうこともあるんだろうね。まあ誰か必ず平家か源氏の、まあ、末裔だったりするわけ、まあ、末裔じゃない場合もありますよ。あの向こうの大陸からねいらっしゃった方もいっぱいおられるのでね、だから末裔じゃない場合もありますけどね。そうですか、血の証ね、重いな、そんなこともありますが、さてこの方は、宇都宮のばあばさんからいただいております。お題は同じく漢字です。はい、いらっしゃい。スーパーの買い物メモは漢字です。頭の体操のためなるべく漢字を使います。でね、これ書いてあるんだけど私読めないんですよ。面に、これはなんて読む、包むっていうのとところあのまあって書くんですよね。これなんて読むんですよね。まあ、麺類のことなんですね多分ね。でも何とお意味するのかわからないんですよ。それが 麺類、そしてコーヒー、そして甘卵と書いてある。甘い青いと書いてあるんです。甘卵糖と書いてあって、最初何のことやら分かんなくて調べたんですけど、まあ、麺類とコーヒーとか、あと甘卵というのはですね、あのキャベツなどの甘い葉っぱのことを言うらしいです。いやいや、バーバさん、宇都宮のバーバさん、これさちょっと私読めないわ。ほんと分からないときは辞書を引きます。辞書ねあるんだけどね、もうね、もうほんと部屋の奥にあるから取れないのよ。今読めても書けない字も多くなりました。いやいや、これ読めないよ。これだいたい麺に、これなんて読むんでしょうか。麺、麺類のことなんだと分かるんですけど、麺なんとかとコーヒーと甘卵というのは読めましたですけどもね。いやいやいや、難しいな。これを買い物メモに書くっていうね、私は全部ひらがな、買い物メモは本当に全部ひらがなですね。あえて書かないですもんね。本当そう思いますね。そうですか、もういろんなことね、やっぱ頭でも書けなくなるね。そしてこの方は、宇都宮のひまなつりさんからいただいております。お題は観光です。はい、いらっしゃい。日光は外国人の花盛り。あ、そうかも。今あのね、オーバーツーリズムとも今言われてるし、なんかすごいらしいですよ。京都渡月橋とかね、なんか寒くてもまあ、関係ないっていう話を聞いたことがありますが、仕事で日光へ行くことがあり、平日でも雨の日でも結構混んでますそうですか。雨の日フードをかぶって傘をささない人が多かった印象です。あ、外国の人はあんま傘ささないって言いますよね。ただね、今年の夏、まあやっぱりちょっと、まあね、あの5類になって、日本を訪れる方は日傘というのを日本人が指してるっていうのを分かって、日傘を指してるね外国の人多かったみたい。というのはやっぱ暑かったから。いやいや、もう今年夏は暑かったけど、その暑い分だけ大雪なんですよ。だから不思議よね。だからこんなに猛暑だから冬は大丈夫ですねって言って、あの温暖化になってますから冬は大丈夫ですねって確か 秋前ぐらいに北海道の人だかなんか東北の人に聞いたら、東北の人がね、ニュースの中でですよ、いやいや、温暖化の方が雪がドカ雪が降るんだよ、それが困るんだよっておっしゃってましたけど、本当にその通りになって、だからなんか中国の方でもものすごい雪が降ってなんか大変だっていうのもありましたし、いやいや、もう雪とかも困る。私は大分にね、車で行ってるので本当に困るんですけれども、どうかね、皆さんね、お気をつけていただきたいと思います。さて、今週の週一はですね、宇都宮のばあばさんね、スーパーの買い物メモは漢字です。これ何とお読みするんでしょうか。麺なんとか、コーヒー、そして観覧、その麺なんとかっていうのがわからない、どうか教えてください。あなたにはですね、栃木放送の特製ボールペンをお送りいたしますのでね、ぜひぜひ教えてください。麺、これなんて読むんだ、いろいろ調べたんだけどね、分かんなかった。Google でもね、調べたんだけど分かんなかったな。というわけで、宇都宮のばあばさんにお送りいたしますね。どうかね、あなたももう1月のお題で結構です。今年初、そして風、そして電話でどんどんお送りくださいね。よろしくお願いいたします。お待ちしております。さあ、今日は12月24日クリスマスイブなので、この曲をお送りいたしましょう。サダレイコ、アベマリア。 ちょっとクリスマスな気分になりましたでしょうか。サダレイコ、アベマリアという曲を聴いていただきました。さて、あなたからのお便りの宛先、郵便番号 320-8601、 栃木放送サダレイコの一人じゃないよ、言うて今回のコーナー何でも結構です。ごじゃっぺ川柳のコーナー、もう来年の1月の分をどんどんお送りください。1月のお題は今年初、風、電話になっておりますので、よろしくお願いいたしますよ。そしてメールはレイコアットマーク CRT-radio.co.jp、 ファクシミリは 028-643-3311 になっております。どうかね、ほんと急激に寒くなってるから、もうこの時期ね、体のをこうちょっと調子が悪くなる人が多いのでね、どうか皆さん、あの寒暖の差に気をつけてくださいね。お風呂を入る時とかね、ヒートショックにどうか気をつけてください。よろしくお願いいたしますね。どうか良いクリスマスイブでありますように、ということで、また来週、ぜひぜひお会いしたいと思っておりますけれどもですね、どんなクリスマスイブになるんでしょうか。はい、もうこんなに深夜だからもう寝るっていう人もいるでしょうけれども、良いクリスマスイブでありますように。それではまた来週、お元気で。サダレイコでした。
ふるさとの川